今日は第二コリントの12章14節から18節までです。第二コリントの12章の14から18。今私はあなた方のところに行こうとして三度目の用意ができています。しかしあなた方に負担はかけません。私が求めているのはあなた方の持ち物ではなくあなた方自身だからです。子は親のために蓄える必要はなく、親が子のために蓄えるべきです。ですから私はあなた方の魂のためには大いに喜んで財を費やし、また私自身をさえ使い尽くしましょう。私があなた方を愛すれば愛するほど、私はいよいよ愛されなくなるのでしょうか。あなた方に重荷は負わせなかったにしても、私は悪賢くてあなた方から騙し取ったのだと言われます。あなた方のところに使わした人たちのうちの誰によって、私があなた方を欺くようなことがあったでしょうか。私はテトスにそちらに行くように勧め、またあの兄弟を同行させました。テトスはあなた方を欺くようなことをしたでしょうか。私たちは同じ心で同じ歩調で歩いたのではありませんか。アメン。ここに来てもパウロがいかにコリントの人たちを思って慕い求めているかを見ることができます。今お読みしたところでもあたかも親がこう思うかのような愛情でコリントの人たちにその愛を注いでいるところ、これを告白しています。コリントに3度目の用意ができている。これは一章の方でもですね、コリントを通ってまた別の伝道の地に行こうとしている。でそれでコリントの人たちに喜んで送り出されていきたいというのが、書いてありましたけれども、で手紙を書いているうちにですね、本当にコリントの人たちに対するこの愛情がさらに募ってきて、時には、本当に、熱情を持って厳しいことも書いておりますけども、でもこのコリントの人たちに最終的には救われたいということを願っておりました。というのはまず14節の中盤から、あなた方、私が求めているのはあなた方の持ち物ではなくあなた方自身だからですと。現代の教会でもですね、なんか牧師が、信徒たちの数とか、あるいは献金額とか、あるいは名声とか、そういったものを求めて、でそれで信徒のことを、信徒そのものを心をかけていないんではないかと、いうふうに思う信徒もおりますし、また事実そのようなことを疑われても仕方ない、牧師というのもいますけれども、でも結局牧師と信徒の関係や、また兄弟姉妹同士の関係というのは、互いにそうした、なんか金銭的とか、あるいはメリットデメリットとか、そういった関係ではなく、むしろ求めているのはこの人がいることによってこのメリットがあるとかいうことではなく、その人自身を求めている関係、これが本来あるべき兄弟姉妹の関係です。その間に何のメリットデメリットとか、そういった、得をする損をするという関係はない、本来ないものです。この人が、教会に来なくなったら、なんか献金額が減るとか名声が減る、教会人数が減るとか、そういうことではなく、むしろパウロがこの時求めていたのその関係というのは、私はあなた方の 持ち物を求めているのではなく、あなた方自身を求めている。一人でも失ったら悲しいんです。いつだったか主日礼拝でも三つの例え見ましたね。一つ目が主は羊飼いとして、失われた羊を、ね、99匹を野原に残して失われた1匹を探し求めていく。失われた銀貨の例えも 10あるうちの1つなくなったら家の中を掃き清めて女が銀貨を探し求めた。放蕩息子の父親もその放蕩した息子、父親の元を離れていった息子を自らの意思でもって悔い改めて帰ってくるのを待ちました。一人の罪人が悔い改めたら天において大いなる喜びが湧き起こる。その心がパウロの心だったんです。そして皆さんのうちにおられるイエス様はそういうお方です。だから兄弟姉妹同士でもし一人の人が何かつまずいて、しまうのであれば、それはみんなで、心を合わせて祈りに覚え熱心にその人にいろいろと働きかけたりします。ダビデもそうでしたね。ダビデが羊飼いをしている頃からそうでした。羊が、獅子や熊の手の中に落ちて、でそれで獅子の口の中に羊がある時でもダビデは、まだ少年だったのにそのライオン獅子のひげを掴んでその獅子を撃ち殺して、そしてその羊を救い出してきたと。そういう心があるから主はダビデを守り、ダビデをイスラエル全体の羊飼いにしてくださいました。私たちも同じくキリストの心を私たちの心として、そして一匹の羊、一人のいかに小さな兄弟姉妹たちであろうともおろそかにせず、また打算もなく、ただその人自身を求めるべきです。パウロは結局のところ1回目2回目の時も、またパウロはかなり長い期間コリントに滞在しておりましたけども、その期間も天幕作りをしたり、また11章12章の方で見てきた通り、他のマケドニアの教会から献金をいただきながらコリントの兄弟姉妹に仕えてきたわけですけれども、しかしそれにもかかわらず、なんかは悪いことを言いふらす人がいたようですね。16節見ると、あなた方に重荷は負わせなかったにしても、私は悪賢くてあなた方から騙し取ったのだと言われます。こういうことを言う人がいたみたいですね。パウロが愛の心でもって親として金銭の負担をかけない、で喜んで財を、コリントのために投げ打ってるにもかかわらず、ある人たちは、パウロは表面上はお金取ってなかったけど実は悪賢くて騙し取っていたのだということを言いぐらす人たちがいて、それでコリントの人たちの、まあ、ある人たちがかき回されたからこそパウロはわざわざこういうことを書いているのでしょう。そういう誤解、15節の後半に、私があなた方を愛すれば愛するほど私はいよいよ愛されなくなるのでしょうかと悲しみを吐き出して吐露しております。世の中においてですね、このような、誤解、愛しているのに大切になってほしいのにというその尊い心を知りもせず、むしろ逆に踏みにじって、逆に誤解して、逆にそれを攻撃材料にして悪意にしてしまうということは、確かにこの世の中においてははびこっております。その最もたる被害を受けたというか、まあ、そういう方がイエス様ですね。イエス様はもともとこの世に この世を作られて、元から世におられた。ヨハネ一章九節。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アメン。もともとこの世はキリストのものでした。すべてのこの方によらずして作られたものは何一つありませんでした。世はこの方のために作られた。にもかかわらずこの世はこの方を受け入れなかった。そしてご自分の国に来られたのに、そのご自分の民はこの方を受け入れなかった。この世をブドウ園に例えた例え話がありましたね。御父はブドウ園を構築して、でそれを雇い人たちに任せて、で旅に出ました。で収穫の時期になって、そのブドウ園の主人が、ね、もともと自分のものであるから、雇い人たちにそのブドウの収穫の分け前を、送ったんですけども、しかしその雇い人たちはその死者たちを殺したり、恥ずかしめたり、打ち叩いたりして外に出して、結局ブドウ園の分け前を一切与えませんでした。で息子を送ってくれれば、息子を送ればきっと敬ってくれるだろうと、で息子を送ったんですけど、しかしなんとその息子を外に出して殺してしまった。そのブドウ園の主人は、その雇い人たちをどうするか、ね、攻め込んで滅ぼしてしまうに違いありませんと、それを聞いていた人たちは言いましたし、また別の箇所の方では、主よ、そんなことがあってはなりませんと言ったんですけど、しかしそんなことが世に あってあったんです。世はもともと御子キリストのものだった。でも御子キリストによって作られた者たち、この世の住民たちはこの方を受け入れず、むしろエルサレムの外に出してそこで殺してしまった。あったんです。そのようなことがあってはならないことが起こったんです。このコリントにおいてもパウロをそのようにして、あってはならないことが起こってしまいました。自分の価値観によって心がいっぱいいっぱいになっている、心が自分の思いによってパンパンに膨らんでいる人は、そのように往々にして物事が見えなくて、してはならないことをしてしまったりするものです。パウロはそんなコリントの人たちをね、嘆いて、私はこれほどあなた方のことを愛していると言って、三度目の訪問をしようとして、そしてその三度目の訪問を、ね、穏やかに済ませたいというふうに願っているんですけども、私があなた方のところに行った時に厳しい態度で臨まないように臨むといつだったか読みました。結局のところ、パウロがコリントの人たちに求めているのは、 コリントの人たち自身の魂です。パウロがコリントに行ったのも、最初に行ったのも、イエス・キリストというお方を伝えるため。そして伝えた時、コリントの人たちの中に救われた人たちが大勢いた。パウロはどれほど喜んだでしょうね。ところがこの手紙を書いた時、第一コリントの手紙を書いた時は、そのコリントの人たちにたくさんの叱責をしました。不貧困を責め、分裂を責め、そして、この第二コリントの手紙を書いた時、その中で悔い改めた人たちが出たことを喜びました。でもそれでもまだ一部こうして惑わされている人たちがいる。でそういう人たちさえも救いたい。だからこういうふうにパウロ自身のそのいかに愛しているかということを、あらゆる弁明を書いて、そして愚か者になってまでコリントの人たちに分かってほしかった。第二コリントの手紙はですね、ローマ書とか、まあ、第一コリントに比べれば教義的なことや神学的なことはあんまり書いてなくて、むしろ本当にプライベートな個人的なことを書いている。でそれを見るに、本当にパウロは一つ一つの教会や一人一人の信徒たちを愛していた。パウロは外から受ける苦難、ユダヤ人からローマ人から鞭を打たれたり石打ちにされたり、そうした外の苦難もあったけれども、でも日々兄弟姉妹たちのために押し寄せる苦難がありました。11章28節、このような外から来ることの他に、日々私に押しかかる全ての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて、私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて、私の心が激しく痛まないでおられましょうか。パウロは外面的なことを誇ることを、誇ったって言っても弱さを誇ったんですけども、でもそればかりでなく、本当に日々兄弟姉妹のために心を、誰かがつまずいたら心が激しく痛む、その心があったわけです。私たちもキリストを私たちのうちに宿して、キリストの心を心とするべきです。働き人たるもの、いや働き人だけでなく、キリストにあるものはすべてキリストを皆さんのうちに宿しているわけですから、ですからキリストが喜ぶように私たちも喜び、キリストが悲しむように私たちもその悲しみを共にします。キリストが苦難を負われたように私たちも苦難を共にして、そして私たちもキリストと共に栄光の御座について、キリストと共になる共同相続人となるわけです。私たちはとかくですね、キリストとの共同相続人ということは喜んで受け入れるんですが、キリストが悲しまれるようなに同じく悲しむということや、キリストの苦難を好みに帯びるということは何かと、嫌だなと思うんですけども、しかしキリストと共なるということは、キリストの喜びもまた同時に悲しみも共に負うべきです。パウロはそのような愛でもってコリントの人たちを愛しました。これは当然パウロ自身の人間的な愛によるのではありませんし、パウロが今までもろもろの苦難に耐えてきたのも、パウロ自身の人間的な頑張りでは不可能です。私たちはキリストを入れるだけです。キリストを私たちのうちにおられるキリストに働いていただくことによって、私たちも愛のない心のうちにキリストの愛があふれ、私たちを通して流れるようになり、また私たちを通してキリストの技をなすことができるようになっていくのです。ですから結局のところ、もう何度もここで私が伝えている通り、皆さんのうちにキリストをお入れすること、キリストに支配していただくことが大事です。 どうかそのような皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。お祈りします。パウロが本当にコリントの人たちをこれほどまでに父親がこう思うように愛しているのを見て、私たちの心も梅風にはおりませんでした。パウロのうちに働かれたキリスト、パウロがいかにキリストにしていただいたかを私たちは見ました。パウロがあれほどの苦難をものともせず、またコリントの人たちをこれほどまで愛することができたのは、まことに人間技ではなくキリストの技です。私たちもただこのお方をお入れして、そしてキリストの心を心として、あなたの御業をなさせてください。聖徒の交わりをなさせてください。聖徒の交わりは打算のものではなく、愛から生まれるもの、心から喜ぶ関係です。あの人がこうこうこうなれば私はこうなるとか、とかそういった打算が一切ありませんように、純粋にキリストの愛でもってこの教会にいて、生徒の交わりのうちにいて、そして自分の徳のためではなく、このパウロが捧げたように兄弟姉妹の徳のために、そして何よりキリストの愛を立て上げるために、私たちがこの交わりのうちにあって働きをなすことができますように、どうか助けてください。この教会に諸々の理由で最近来ることのできていない兄弟姉妹たちの上に、イエス様、あなたが憐れんでください。病を癒して、また心の内に窓足が、暗闇の窓足があれば、どうかそれを取り除き、真実に兄弟姉妹たちで共に喜んであなたを心から賛美し、共に礼拝し、共にキリストの御業をなすことができますようにと、イエス様、あなたに求めます。どうか憐れんでください。この新しい一日を生徒たちの上に豊かな祝福でもって臨んでください。それぞれの世における仕事を祝福してください。それぞれの家庭を祝福し、命を産んで増えて地に満たす。霊的にも肉的にも命にあふれる生徒たちでありますように。そして今日の働きもあなたが導いてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。
主よ、今日も御言葉を通してあなたが私たちを本当に愛してくださっていることを示してくださったことを感謝いたします。与えて与えて与え尽くして、でも報われないその愛、その信仰、その働き、でも主よ、それを叱ることなく憐れんで、まだなだめる言葉を持って再び命へと立ち返さすために働く働く人は俺を見ました。主よ、パウロがコリントの教会の人々を愛してやまなかった、そのパウロの愛は姉妹の愛ではなく、イエス・キリストの愛が彼を促し、彼は子供のように本当に無邪気で自分勝手なコリントの人々を 諦めることなく、キリストの愛に促されて、時には叱り、時には説得して、あらゆる手を尽くしてコリントの人々を落ちている罠と悪から救い出して、再びイエス・キリストの命に立たそうと働いている使徒パウルを私たちは見ています。ここまで働き人たちを通して私たちに愛を告白している主、その主の愛に私たちが促されて、私たちの分からず屋を脱ぎ捨てて、主よ、命を差し出して私たちを愛してくださったイエス・キリストに立ち返ることにより、あなたの愛に応答する私たちでありますように、イエスよ、私たちを助けてください。どこにいても、何をするにしても、主よ、本当にあなたが私たちに与えてくださったこの本物の命、本当の福音をいつも肌身離さず持ち続け、見続けることによって、これからの世においても私たちがコリントの人のように自分たちの信仰を奪われたり滅ぼされたりすることがありませんように、御言葉をこと細かく私たちは言い続けて、そして御言葉が私たちに示すすべての道に歩むことができますように、この御言葉を肌身離さず見続ける深い合う信仰をください。天聖教会のすべての兄弟姉妹が主にあって、主イエス・キリストご自身である御言葉をいつも見続けて、対面して、その御言葉と共に正しく歩む歩みでありますように、イエス様が助けてください。今日もこの教会に、バールに膝をまずいていない7000人のような働き人をあなたが送ってください。そしてあなたから与えられた働き人が良い働きができますように、イエス様が助けてください。ギデオンに与えられた300人の勇士、あなたが直接任命して使わせてくださった70人のように、あなたにあって命を有益に働ける働き人を与えてください。主に栄光を捧げることができますように、イエス様助けてください。生ぬるい私たちの信仰をあなたが促すために、生ぬるくない中国の兄弟を私たちの教会に送ってくださったことを感謝いたします。話を聞けば聞くほど本当に信仰が生き生きとしていることを驚きます。私たちの信仰も生き生きとして主の前で正しく歩むことができますように、彼を送ってくださったことを感謝いたします。今日一日がイエス・キリストの御名をより多く主を呼び続ける一日でありますように、主が復活した後一人一人にシャロームと吹きかけてくださったその祝福の息によって、今日私たちの営みが整えられますように、私たちの教会に霊においても肉においても必要なすべてのものをあなたが整えてください。教会に一人一人が主にあって職場が守られ、その事業所が主にあって祝福されますように、信仰希望愛によって産んで増えて地に満ちて、まだあなたの祝福によって産んで増えて地に満ちることができますように、イエス様、あなたが祝福してください。聖霊が私たちを導いてください。 主よ、あなたの憐れみで私たちを祝福してください。金曜日に初めて捧げられるゴスペルアボイスをあなたが祝福してください。初めに会ったことが、神と共に会ったことが、神ご自身であった言葉であるイエス・キリストをアボイスすることができますように、イエス様が助けてください。このゴスペルに預かる一人一人を、主よ、イエス・キリストでリバイバルしてください。すべての教会、すべての生徒がこのゴスペル・アボイスを通してイエス・キリストリバイバルに導いてあげることができますように、イエス様が整えて祝福してください。このすべての祈りを天と地とその下に置いて、誰も逆らうことができない主イエス・キリストの皆によって感謝して